QIC。
いつもだと D 枠ですけども、今週はフォーマットいじっておりますんで C 枠にやってまいりました。兵庫県神戸市52歳元車屋勤務、ラジオネームひよち、
ありがとうございます。
2004年に発見された直径300メートルほどの小惑星アポフィスは、2029年に地球に衝突する可能性があるとして観測が始まります。当初地球と衝突する確率は 0.3% ほどでしたが、世界中から観測データが集まり始めると、3日間で 1.6% から 2.2% から 2.4% さらに 2.7% と衝突の確率が高くなり、鳥のスケールは4に引き上げられました。鳥のスケールとは、地球への衝突の可能性を11段階に分けまして、で衝突の可能性が低いものを0、衝突確実なものを10として、数値化したものです。ちなみにアポフィスの鳥のスケール4を超える数値というのは、現在までつけられた数値の中で、まあ、最高数値、今までないということですね。でその後、精度の良い情報が集まり始めると、一転して2029年の衝突はないと判断され、鳥のスケールは0に引き下げられました。で2036年や2068年の最接近の時も衝突はしないと発表され、アポフィスについては安心できるレベルに落ち着きました。でそして昨年末に発見された新しい小惑星 2024YR4 も衝突確率が 1.2% から 2.3%、 さらに 2.6%、 さらに 3.1% と上がっていき、2月中旬には鳥のスケール3に上がったものの、観測データが出揃った先日、衝突確率は0に落ち着きました。天文学者たちはいずれ衝突確率は限りなく0になるとアナウンスし続けていましたが、地球に小惑星が衝突する確率が数パーセントあると言われると、素人はつい騒いでしまいますね、ということでいただきました。まあ、小惑星がぶち当たっても、木田さんが、蹴り倒して宇宙にまたボーンと蹴り返すことになってます。あれですよね、阿蘇の、阿蘇谷が昔、ノロノロの池と言われたときに、そこの阿蘇のへりのところをエイヤと蹴破って、くれたのが木田さんですよね。
はい、
バーンと蹴り破って、そこに谷ができて、でそこからその流れ出たノロノロの滝、ノロノロの池の水が、今白川となって熊本市に注いでおりますね。でその蹴った時に、滑って尻餅をついて、それでドーンと尻餅ついて、痛いって言うんで、立てないって言って、立てぬっていうふうに言ったんで、そこの地名が立てのになったっていうことは、秋田さんご存知ですよね。
知らないで。
あ、そうっすか。で、そのノロノロの池にいた大ナマズを、その、立岩辰野美琴という人なんですけど、別名、キラウェイ優子が、それを、外に放り投げたんですよ。で、それがドスーンと落ちてきたところが、鹿島町ナマズっていうのは知ってますよね。
いません。
イオンモールがあるあたりにナマズが落ちたんですよ。全部嘘だとは思いますけどもね、ということでございまして、熊本の民話の話を織り交ぜながらお送りしました。ね、まあ、どうしますよ、小学生がぶつかることになりましたら。
どうもしませんけど、
いやもうほら、どうせ死ぬならもう酒飲んでやるとかつって浴びるほど飲んだりするじゃないですか。
いや、そんなことは普通に。
どうします、明日地球が滅ぶと分かったときに、何をしましょう。
美味しいもの食べる。
じゃあ何を食べますか。最後の晩餐は何にしますか。
サバカツ。
あ、庶民的なものを、
はい、庶民的なもの。
サバカツには何をかけてお召し上がりになりますか。
サバカツとか大根おろし、
醤油、和風で、
はい、
ありがとうございますな。それをお召し上がりになって、はい、地球が滅ぶということでございますね。まあ 小惑星というかこういうあの宇宙の小さな、まあ、いわゆる小天体と言われたものはまああまたあるわけでございまして、それがまた密集している場所なんかもあるわけですね。で、宇宙戦艦ヤマトに出てきたアステロイドベルトなんてまさにそれをこ うまく使ったものなんですけど、でこれをまあこれは小惑星というほどでないものはもう毎日まあ何十何百と実は地球に衝突してるわけですね。でそれがそのまあ宇宙空間でその大気圏に入った途端に空気との摩擦によって燃え上がり、そしてもう最後は塵になって消えていくんですけど、まあこれがいわゆる流れ星流星というものでありまして、でその流星がたまたまでかいやつが落ちてきた時に燃え残ったものが地面までやってきてドスンと落ちてくる、これが隕石で、鉄分が多いと隕鉄なんて言ったりしますけども、まあこの間あれどこだったかな、隕石の直撃受けて怪我した人いたですよね。だからね、あの珍しいですよね。今まで確かね100年近く前にね、どっかロシアのどっかだったと思うけど、家でなんかこう椅子に座って編み物かなんかしてたおばあちゃんがいて、でその家に屋根を突き抜けて隕石が落ちてきたわけですよ。で、床もあのぶち抜いて、で地面にぶち当たった時にそこで、粉々にあの割れて、で割れた破片が飛び散って、それがまた床を突き抜けてきて、でその座ってたおばあちゃんの太ももを貫通したんだったかな、なんか。でその貫通したやつのサイズがだいたい大きさで言うとジンタンぐらいのちっちゃな、本当あのもうベアリングとかっていうよりももっとちっちゃいような、本当砂粒みたいなものが、まあその破片が飛んで、でそれがものすごいスピードで来るんで、物理的エネルギーがあるんで太ももをこうパーンとこう貫いていったと。で熱も帯びてるから多分あの肉を焼きながら行くんで多分出血しないんだろうね、多分ね。だからなんかいろいろ記録が残ってるんだから、あのフィクションなのかどうかわかんないけど、それほど痛いっていうよりはチクってしたっていう感じなんで、なんだろうつって後でそれがその貫通してて、しかも隕石だったっていうんで大変だっていう話になったということらしいですけどね。だそういうようなことは報告は残ってるんですけど、近年その隕石が落ちてそれで怪我したっていう人の話は、ついぞ聞かなかったんですけど、最近確かなんかそういうニュースがあったような風に思っています。でこれがあの直径何百メートルとかそういうちょっと大きなやつがそのままの状態でまあ落ちてきたとして、まあそのままの状態で落ちることなんてまずないわけで、当然途中で燃えてくるんですけど、それでもその地球の表面にまあ仮に50メーターでもいいや、それぐらいの、でかいものが降ってきたとしたら、これはものすごい運動エネルギーで、ということは、もうこの物理的エネルギーを、これはもう本当、それを吸収できるようなものはないわけですから、これはもう一気にその、大災害につながっていくと、いうことですね。こういわゆる地面、地殻がめくれるという、恐ろしげな地殻津波なんていうものを起きると言われておりますから、まあ、そういうようなことにならなければいいなとは思ってはいますけど、だからまあこれ世界中の、まあ天文愛好家、研究家、研究者の皆さんが、血眼になって、まあ日夜、この小惑星やら何やらを探知しているわけで、それには本当頭の下がる思いなんですけども、まあ、あの、昔と技術がだいぶ変わりましてね、昔は写真を一枚一枚パシャパシャ撮って現像してとかっていう話だったんですけど、今はもうそれこそビデオみたいな形で、その非常に精度の高いビデオカメラを投入することによって、さらにその、人間の目ではなかなか見えない、本当に暗い宇宙の天体、そういったものなんかをこう映し出すことができるという、様々なハイテクを駆使した、そういう、天体写真の、技術というか装置というか、そしてそれをこう乗っけた望遠鏡だとか、そういったものが普及し始めているということで、飛躍的にやっぱりこういうものの、あの技術というのは上がってるなというような気がします。 で、まあ、こういったものこそ、やはり、国費を投じて、やはり、研究というものを、もっと力を入れてやるべきだと私は思うんですけど、なかなかその商売に結びつかないっていうか、そういう、イメージを沸かせようとする、そのイメージを広げようとする、そういう、まあ、為政者が少ないんでしょうね。これがその日本の、本当にお寒い、科学というか自然科学に対するその取り組みのその現れじゃないかと思って非常に残念に思ってたりするわけですけれど、まあ、例えばそれは天体とかそういうお星様の話だけではなくて、これがその例えば地面、地震、そして風水害、火山の噴火、そういったものなんかに関してもそうなんですよ。こういったものをやっぱり力を入れて、お金を投じてですね、で新しい技術をその裾野を広げるということをする。で、それをベースにして、それを産業に転化させて、今度は金儲けですよ。金儲けをするんだという、災害という日本における最大のリスクを逆にチャンスに変えるっていう、そういうようなことを思う政治家が出てこないですよね。私ぐらいですかね、政治家じゃないけれど。まあそういうふうに思ったりするわけです。まあぜひこういうね、天体、あるいはこの地学、気象学、その他そういったもののニュースが出たらぜひチェックしていただいて、どうなのよというようなことをこうご自分で、まあそれをこう、調べていただいて、いや、これはちょっと騒ぎすぎだなとか、いや、これは結構的を射てるよとか、そういった、そういう着眼点といいますかね、眼力を、まあぜひね、まあ磨いていただきたい。まあそれに一番いいのはやはり今、えのき塾ですかね。えのき塾第4期塾生募集しております。これ入りますとどんないいことがあるかというと、いろんな企画を練るためのアイディア、その源泉、それをこういろんなところで、もう言ってみれば神羅万象、どこにでもいい、もう何でもいいです。目の前にある転がっているものから企画というのは生まれるんです。そういうテクニック、あるいは他のいろんな自然現象であるとか、そういったものによって、これをその解明することによって、それまで神様の領域とされたものが、実はそうでもなかった。これは単なる地球上での、何かのその、まあ理屈であると。理科、あるいは物理とか、生物とか、そういうようなものであるというようなことが分かってきたりとか、そういういろんなことをやってきて、それを元にして皆さんの脳みそ、いやもうある種の脳トレということでやっていただこうというのが、このえのき塾、特にこの第4期となっているわけであります。もちろん第1期から第3期までの、私の講話、これを、まあ、いつでもご覧いただけるように、今、アーカイブを整えているところでございます。ということで、4月開講、えのき塾、どうぞね、ご参加いただきたいと思います。詳しくは、https://ibb.osaka/enoki/ です。こちらの方、または、もう、えのき塾で、検索していただければと思います。4月スタートです。どうぞ皆さんからのお問い合わせ、ご応募お待ちしております。一旦 CM に行きまして、今日は D 枠は、フリートーク、いろんな、まあ、あれこれいろんな話をしていこうが、よもやま話でいきたいと思っております。一旦 CM です。
最近気分がめいっていて、
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏み切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分、スピード神経クリニック。自殺志願の方、通りの予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。
引き続き FMC が過去に制作した低俗番組を探しております。対象番組には、肉体の一部分または性感染症に関するマイクネームをつけた人物が多数出演しています。未処置のままお聞きになりますと、人物由来の毒気が漏れ出し、重大な精神障害に至る恐れがあります。FMC の放送をお聞きになる前に、 番組のご確認をお願いいたします。引きこもりの方などのお住まいでは確認が困難な場合もございます。ご親戚ご近所の皆様からの情報もお待ちしております。またパソコンや携帯端末、今では使用されていないハードディスク、その他の記録媒体からも見つかっております。安全のため今一度番組タイトルをお確かめくださいますようお願いいたします。重ねてご迷惑をおかけいたしますが、お心当たりのあるお客様は FMC コンビナートまでご連絡をお願い申し上げます。
メディアプロデューサー、災害ジャーナリストの榎田新右衛門と共に学ぶ知性と好奇心のブラッシュアップ講座、榎田塾では、ただいまオンライン受講生を募集しています。詳しくは榎田塾で検索を。
世界のファッション、タマキン。